長沢文庫エンカウンター、暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
長沢文庫支配人の長沢典子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。
ここ長沢文庫にはあらゆるバックグラウンドの方々の人生を変えた一冊が所蔵されております。今お聞きいただいているあなたとの出会いも偶然ではなく必然の出会いです。ぜひ最後までお楽しみくださいね。
この番組では心理的安全性を担保していくことを大前提に発信しております。
前回のところでもちょっとお話しさせていただいたんですけれども、うんうん、みんなそれぞれ感覚って違ってたりとかするじゃないですか、
う
ん、
確かに。
で、その違うっていうことを、まあ、前回のところでは非常に難しい言葉でですね、はい、ローコンテキスト文化というふうに言ってたんですけど、要するに違うから言葉にしないとわからないみたいな、そんな感じの部分っていうのがあると思うんですけど、もちろんそれもある、はい、けれども、うん、日本の、まあ、いいところでも、まあ、ちょっと残念なところにもなっちゃうかもしれないけれども、はい、ハイコンテキスト文化というのがあって、まあ、いずれにしてもですね、言葉で言わなくてもわかるよねっていうようなところがあるんだけれども、うんうん、あえて違ってもいいし、それをお互い受け入れられたら、うん、とってもなんかみんなが本当にオープンになれるんじゃないっていうところをちょっとこの回目指していきたいと思ってるんですよね。
なるほどね。いい説明ありがとうございます。
うん、ありがとうございます。
はい、ぜひ今の話わかんない方は前回の分もう一回聞いてみてくださいね。そんな話が出ておりますので。はい。で、私たちはですね、暗闇の読書会を月に一度開催させていただいております。その模様をこちらのポッドキャストではご紹介しているんですが、はい、今月は、4週にかけて配信していく、で、4週にかけて夕暮れに夜明けの歌をという本をですね、はい、ご紹介させていただいております、うん、その模様をこちらのポッドキャストでご紹介してるんですけども、2回言ったね、うん、今月、登場している登場人物をまずご紹介させていただきます、はい、まず、本をご紹介いただいたのがアマヤンです、うん、その場に集まったメンバーとしてはユッカ、ヨウさん、カオさんの、そしてノリちゃんと私トーマスでお送りしております。はい、はい、ではここで、今月の本の紹介をお聞きください。
夕暮れに夜明けの歌を。文学を探しにロシアに行く。名倉由里著。第32回紫式部文学賞受賞。ロシアとウクライナの魅力的な人たち。これを読めば、ニュースの向こうにいる生身の人、その人が大切にしているものが実感を持って伝わってくる。今こそ読んでほしい本です。同志少女よ敵を撃て作者。愛坂トマ。
というわけで聞いていただきました。で、はい、毎月ですね、第3週はキネシ読書といって、はい、この本から参加者が、体に、聞いてこう、はい、何かこう課題を解決しようみたいな、ちょっと面白い試みをしてるんですけど、このキネシ読書で使ってる技法、キネシオロジーというのがですね、のりちゃんが普段、はい、専門的にやられているものなんですけど、このキネシオロジーって何なのかをちょっと簡単に説明いただいてもいいでしょうか。
はい、ありがとうございます、はい、ちょっと硬い感じの説明で今回は行かせていただきます、
はい、
とですね、1960年代にですね、実はアメリカのカイロプラクターという西洋医学にのっとった、はい、まあ、そんな先生たちがいらっしゃったわけなんですね。で、日本だとちょっとカイロプラクターというとマッサージのようなイメージをする方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、うん、西洋医学にのっとっている先生、はい、その方たちが、うん、あれ東洋医学ってちょっと面白いよねっていうようなことを、まあ、気がつくわけなんですよね、
うんうんうんうん、
で、その東洋医学っていうところが、まあ、皆さんちょっと聞いたことがあるかもしれないんですけど、ツボとか経絡、はい、まあ、その経絡っていうのがエネルギーの通り道と言われていて、そのエネルギーの通り道のバランスというところが非常に私たちの健康、うん、心も体もっていうところに関わるよね。じゃあその経絡のバランスというのをうまくするために、 カイロプラクターの先生たちが使っていた筋肉反射というのを使ってそのバランスというのをうまくさせていこうじゃないかというのがキネシオロジーというところの元々の、はい、とこなんです。
なるほど、まあ、そういった修行を使ってのりちゃんはこの本から参加者が求めている答えを導き出すことができるという、はい、
そうなんですよね。まあそれから10年後ぐらいしてからジョン・シン先生という先生が、まあ、民間に下ろすというところの部分を使って私はさせていただいてるんですけど、はい、皆さんの腕筋肉反射というところを使ってここのページにあなたの出会うべき答えはあるかもっていうところをその方の体に選んでいただく、そんな感じのことをしています、
うん、なるほど。これがね面白いですよね。毎回本当にあのピンポイントな答えが見つかっている参加者が続々と出ておりますの で、はい、今日もそんな音声が聞けるんじゃないでしょうか。
はい、それでは先日開催された読書会の様子をお聞きいただきます。どうぞ。
質問の前に、はい、思い浮かべて、うん、ああ本当、あでもすぐピンとしてたよ。うん、じゃあユッカの問いここにある、力入れてね。オッケーオッケー。そしたらこっちペタッとね、これここ、ありがとう、その中にあるらしいよ。
もしよかったらどうぞ先に。
持ってた問いが、うん、のりちゃんには言ったことあるかな、あの自分の人生の目的、
うんうんうん、
的なものが。うん、しっかり定まって、うん、還暦過ぎてんのにね、定まってないっていう状態が、うん、自分自身があって、そういうのがどっかに入ってるかな、それに対する示唆があったら嬉しいなと思って、うん、なんだけど、うん、読みます、うん、ただ間違いなくわかるのは、私は目の前にいるこの人にこれから生きていく上で生涯大切にするもの、自分の生き方について一番大切な何かをもらったということだった。それも一つではなく、数え切れないほど、抱えきれないほどの、うん、っていうフレーズがめちゃくちゃ刺さって、なんとなくこう、まあ、のりちゃんだけじゃなくても、こういろんな人と出会っていろんな人と接することをさせてもらった上で、感謝していくのが目的なのかな、なんていうのをふと思っているところでございます。
おー、はい、すごい、マヤンの本がほらまた一人の人生変えちゃったかも。じゃあカオちゃん行く？
レナータ。
うん、レナータ。
いや、レナータはね、
うん、
私はロンドンに昔住んでた時の下に住んでる、うん、たおばあちゃんで、うん、ドイツから来てたんだ、うん、彼女はドイツ人で、うん、戦後第二次世界大戦の後にロンドンに来たんだって、うん、で昔のだからロンドンの話とかおばあちゃんから聞いたりして、あすごい、それ彼女とだからすごい不思議な出会いで、昔のロンドンを教えてもらったりして、うん、近くのカフェでお茶をたまにしたりして、うん、っていうような感じで、すごく近すぎもせず下に住んでたのね、うんうんうん、でいい関係ができたんだけど、うん、ある時私の母がロンドンに来てて、うん、ご飯を食べてたら下でバタバタして、うん、でレナータがなんかドアが開かない、なんか先生に電話をして、それっきりなんかもう応答がなくなったとかって、うん、で私の夫はもう下に行って、でドア破って入ったらもうなくなってた、っていうようなね、で彼女の思い出の話をダイルに語ってもらって、レナータの本書いた
の。なんかあるの？
うん、ある。まあ私はあの私も文章を書くんだけど、私の場合はなんか自分で書いてる気が本当にしなくて、うん、このダイルクロコダイルっていうのが私の頭に飛び込んできたのが18年ぐらい前かな。でそれから彼がなんか話しかけるようになってきて、で例えばそのじゃあ何書こうかなって思った時に、あそうだレナータの話いいかもしれないって思って、あのキーボードに向かうとレナータとの思い出とかが出てきて、で一 文を書き始めるとそうするとなんか出てくるっていう、そういう書き方だから、どっちかっていうと、うん、そう楽しい書き方で、うん、でレナータの文章はすごい私も気に入ってて、なんかねベンチの話なんだけど、
ありがとうございます、すごいじゃないですか、レナータ、
うん、なんだ、それだけですごい、
すごい、
私のページがないですもんレナータって。だからね、ずっと出てくる主人公とかではないわけだから、
そうなんだろう、ね。これも記憶にない。
あ、そう。え、いろんな人が出てくる。
そうそうそう。
あ、そうなの。
信じられない。
あ、そう。面白いね。
面白い。それでゆっかどうだった。
すみません、私が頭に思い描いていた問いは、まあ、ちょっと今3つの中でちょっと3つじゃ多すぎるので、まあ、どれか1つ落とそうかなと思っていてっていう問いだったんですよね。でちょっと、まあ、正直今のところそれに対する答えはまだ見つけられなくて、ちょっともうちょっと深く時間を空けたりして読んでみたいなと思うんですが、ただですね、最初読み始めたところからすごいびっくりしたのが、なんか私の仕事にぴったりなんですよ。でちょっと読んでいいですか、賢そうな子はロシア語もすぐに覚えてしまうだろう、この年頃の子は周囲のすべてを吸収し言葉を体感して大きくなっていくものだ、すぐ目の前にある柵の向こうを歩いていく親子の会話も駆け抜けていく子供たちの会話もわからない疎外感は辛いだろう、けれども同時に今ロシア語をやったらフランス語や日本語を母語として使いこなせるようにならないかもしれないという両親の危惧もわかるっていうのがぴったりすぎて、というのも私のお客様のお悩みにぴったりなんですよ。で本当についこの間お客様になってくださった方がまさに、あ、言語を家の中でちょっと多言語になってしまうからどうしたらいいかなっていうお悩みで、で、まあ、同じような体験というか同じような環境の方が、まあ、うちの認定トレーナーさんとかにもいらっしゃるので、じゃあおつなぎしますよって言って、まだおつなぎしていない私に早くつなぎなさいと言われた気持ちに今なっています。早くおつなぎしようと思いました、
うん、そう、これすっごい覚えてる、なんだっけ、家庭教師に入るんですよね、フランス人の旦那様と日本人の奥さんがいて、それでさっき の洗面所のところで洗ってるシーンあったでしょ、それとは全く真逆な感じの駐在の感じで、めちゃくちゃすごく守られてめちゃくちゃいい暮らししてて、それこそメイドさんもいるような感じなんですよね、うん、でそのところにその呼ばれるわけ、その彼女が、で彼女が呼ばれて、その学生のその友達はすごくね、日本語も喋れたしすごいいい環境だからいいでしょって言うんだけれども、なんかすごい彼女落ち着かないのね、その空間が。でもってそういう感じに、その子にも本当は教えたいロシア語だけれども、そのお母さんからは日本語でっていうふうに言われていて、だからその子のそのなんか葛藤している感じっていうのが分かって、本当は教えてあげたい気持ちと今のその母語っていうところの、っていうところが、
なるほど、はい、ありがとうございます。すぐにお客様のために動かなければ
という感じで、本当にこのアマヤンの本が多分ゆっかにもりょうさんにもかおちゃんにも何かちょっと人生で素敵なきっかけになるかなというふうな感じで、まあ、そんな本を紹介してくださったあまや、本当ありがとうございました。
エンカウンター
、はい、というわけでお聞きいただきましたキネシ読書でしたけども、はい、今週もすごい面白い方ですね、内容が。そんなピンポイントに出てくるんだみたいなの結構ありましたね。
そうですよ、人生の目的が出ちゃった人もいればですよ、はい、古い友人を思い出したりするカオちゃんもいれば、いや
びっくりしました、ちょっと鳥肌立ちましたもん
ね、うん、そして、まあ、ゆっかに至ってはですね、信じられないというね、素敵な声と発信して、そして自分のお客様に急いで連絡しなくちゃみたいな ね、そんなところまでこう、はい、出していただけるってすごく嬉しいですよね。うんうん、
本当ですね。キネシオロジー、 なんか体験したい方もきっとリスナーの皆さんいらっしゃるかもしれないので、あのお便りの方からお問い合わせいただければと思います。
はい、ありがとうございます。そしてですね、今回はこの本の中にとても素敵な箇所があって、うん、多分これがちょっとキネシオロジーの感覚にちょっと近いかなっていう部分があるので、ちょっと読ませていただきますね、はい、この本でいくとですね、257ページの真ん中あたりにあるんですけれども、うん、その時私の体に何かが起こった。お腹のあたりがキュッとして、全身が急に暖かくなり、幸福な感覚が指先まで伝わってくるのを感じる。自分の鼓動が聞こえる。似た感覚をいつか味わったことがあった。ああ、そうだ。このあたりなんですよ。このああ、そうだ。みたいな。
なるほどね。
体の感覚からこの人にしかわからない、あ、そうだみたいな、それが自分の答えに出会うというところになるんではないかなと思っているんです ね、
なるほどね。体が教えてくれるってそういうことなんですね。
そうだと私は信じています。
はあ、面白いですね、人の体って。
はい、
はい、まあ、そんなことが起こるキネシオロジーを使って読書をした回、はい、第3回目でしたけども、来週はアフタートークということで、アマヤンをお招きして、インタビュー、アフタートークインタビューを お届けしようと思っておりますので、お楽しみください。
はい、
はい、
最後までお聞きいただきありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い。あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。
バイバイ。
バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye.
Listen to our podcast and let your life bloom.